26ページ、3月の相談、役場電話番号、電話 581-2121 代表。次の相談はすべて無料です。相談種類、相談員、法律相談、弁護士。相談日、11日月曜日、場所、役場6階会議室。28日木曜日、役場3階委員会室。時間はいずれも10時から15時、12時から13時を除く。相談内容、法律的な問題や疑問、予約が必要です。2月20日から相談日前日まで。問い合わせ、人権推進課、電話、内線252、心配事相談、心配事相談員、行政相談委員、人権擁護委員。21日木曜日、9時から12時、役場4階会議室。心配事や行政相談、人権相談、予約が必要です。2月13日から相談日前日まで。人権推進課、電話、内線252。林保館生活相談、林保館職員。7日木曜日、10時から15時、12時から13時を除く、カワセミ荘内、心配事や就業相談など、林保館、電話 581-3861、消費生活相談、消費生活相談員、月曜日から金曜日、水曜日を除く、9時30分から16時、12時から13時除く、役場4階消費生活センター、悪徳商法被害や多重債務など、消費生活センター、電話内線456、障害福祉相談1、障害福祉全般、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から17時、社会福祉協議会内、穂田原301、障害者帰還相談支援センター、電話 501-7027。 2、身体知的関係、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分、埼玉療育園内相談室、藤田 179-1、障害者生活支援センターとも、電話 580-0215。3、精神関係、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分、地域生活支援センター、高陽、地域生活支援センター、高陽、電話 599-2020。 4、精神関係、出張窓口、火曜日、木曜日、祝日を除く、10時から12時、障害者交流センター、より653-1、障害者交流センター、電話 598-6961、相談内容はいずれも、障害福祉サービス全般、サービスなど利用計画、4は予約が必要です。サービスなど利用計画は、次の事業所でも相談できます。みんなの手相談支援センター、電話 581-8541、 相談支援センター育み、電話 581-2112、 相談支援西遊、電話 586-0900、 相談支援タンポポより、電話 586-1966、 相談支援センターオブスマ、電話 582-4831。 教育相談、臨床心理士、相談員、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時30分から15時、障害者交流センター、より653-1、学校や家庭での心配事や就学に関すること、教育サポートセンター、電話 580-2052、労働相談、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から16時30分、電話相談、労働問題、K 県労働相談センター、電話 048-830-4522、 不動産相談、埼玉県宅建協会相談員、12日火曜日9時から12時、受付は11時30分まで。役場2階202会議室、受付は都市計画課、不動産売買や賃貸借、都市計画課、電話内線243。休日診療インフォメーション、休日や夜間の緊急医療施設、電話相談などのご案内です。医療機関の紹介、24時間対応、埼玉県救急医療情報センター、電話048-824-4199、深谷市消防本部司令課、電話 571-0119、 埼玉県 AI 救急相談、24時間対応、二次元コードまたは埼玉県 AI 救急相談で検索、右側に QR コードがあります。眼科・耳鼻咽喉科の休日診療、事前に電話でご確認ください。2月18日日曜日、正田眼科、電話 571-1198、 柴崎耳鼻咽喉科、電話 570-0033。 3月3日日曜日、コータリ眼科医院、電話 574-6754。 石川医院、電話 571-0038。 休日の診療、深谷寄居医師会、深谷市国際寺319-3、電話 573-7723。 休日診療所、内科・小児科、日曜日、祝日、年末年始、受付時間9時から11時30分、14時から16時30分。子供夜間診療所、小児科・中学生以下、土曜日、日曜日、祝日、年末年始、受付時間19時から21時、4月から受付時間などが変更になります。休日診療所は受付時間が9時から12時、14時から18時に延長されます。子供夜間診療所は土曜日、祝日、年末年始を除くのみの診療となります。救急電話相談、小児・大人共通、24時間対応、全国共通救急電話相談、シャープ7119、ダイヤル回線、IP 電話、PHS の場合は、電話 048-824-4199。 子供・中学生までの相談は、小児救急電話相談、シャープ8000も利用できます。27ページ、図書館だより、より町立図書館、より1296-1、電話 580-1888、開館時間、火曜日から土曜日、9時30分から19時、日曜日、祝日、9時30分から18時、移動図書館玉淀号、A コース、3月5日火曜日、折原小学校10時から11時、寄居小学校13時から14時、B コース、3月6日水曜日、八幡小学校10時から11時、小布島小学校13時から14時、C コース、3月7日木曜日、用土小学校10時から11時、桜沢小学校13時から14時、図書館カレンダー、2月の休館日、5日月曜日、13日火曜日、19日月曜日、26日月曜日です。3月の休館日は、4日月曜日から11日月曜日まで、18日月曜日、25日月曜日です。なお、2月28日水曜日、3月27日水曜日は最終水曜日ですが、開館します。図書館の特別整理期間のため、3月4日月曜日から11日月曜日まで休館日となります。3月21日木曜日は祝日の翌日ですが、開館します。 図書館ニュース。参加者を募集します。図書館の利用者懇談会。日時、3月22日金曜日午後2時から3時30分。場所、図書館2階会議室。対象、図書館の利用登録をしていて、図書館運営について、興味・関心があり、建設的な提言ができる方。定員、10人程度。内容、図書館の事業報告のほか、図書館への質問・要望などについて、参加者同士で意見交換を行います。申し込み、3月3日日曜日、午後5時までに図書館へ。定期イベント。場所、視聴覚室、2階。費用、無料。申し込み、不要。お話し会、3月2日土曜日、16日土曜日。幼児向け、午前11時から11時30分。小学生向け、午前11時30分から正午。子供映画会、3月30日土曜日、午後2時から。映画、残念な生き物辞典。91分。ミニシアター。3月20日水曜日祝日。午後2時から。生きてるだけで愛。109分。図書館からのお願い。お手元に返し忘れの本などはありませんか？もしありましたらお早めにご返却ください。3月の不燃、燃えないゴミの定期収集。問い合わせ。生活環境エコタウン課。電話。581-2121 内線221-222収集地区元宿末野2区3区4区金尾フップ立ヶ瀬梅雨なし穂田原小園収集日曜日1日金曜日15日金曜日本町中町折原上郷折原下郷上平下工事、立原、秋山、5日火曜日、19日火曜日、栄町、竹町、茅町、花町、三品、平倉、三居、土地屋、五の壺、6日水曜日、20日水曜日、6区、常木、菅原、気持ち、上野町、内宿、関山、7日木曜日、21日木曜日、用土7区から12区、赤浜、高野巣、西ふるさと、8日金曜日、22日金曜日、本村、岩崎、中尾前田、上野原、三日山、倉田、12日火曜日、26日火曜日、山崎、南飯塚、上組、小布施下郷、八津、中郷、塚越、伊勢原、小布施上郷南、小布施上郷北、13日水曜日、27日水曜日、用土1区から6区、塚田、牟礼、今市、14日木曜日、28日木曜日、3月の資源物の収集日、川北13日第2水曜日、川南27日第4水曜日、3月の可燃粗大ごみの収集日、川北6日第1水曜日、川南20日第3水曜日、有害ごみ、乾電池、鏡、蛍光管などの特別収集日、川北13日第2水曜日、川南27日第4水曜日、石油ストーブなどを廃棄するときは、必ず灯油を空にして電池は外してください。こちら編集室。厳しい寒さを迎え、布団から出るのが億劫になっています。雪の予報を聞いて、慌ててスタッドレスタイヤに履き替えました。今月の表紙は、特集記事で取り上げた、まちづくりプロジェクトのプレゼンテーションに使われた模型です。こだわりの街、デザインが詰まった、精巧な模型からは、学生たちのプロジェクトへの熱意が伝わってきました。学生たちの描く街づくりへの思いは、プレゼンテーションを通して参加した多くの方に伝わり、街づくりの機運が高まったと思います。1月7日には、二十歳式を開催しました。経験上、成人式は粛々と行われる印象を持っていましたが、 寄居町の旗知識はスライドショーなどが行われ、会場が盛り上がる様子に驚きました。広報で載せられなかった写真は、町公式インスタグラムでもご覧いただけます。
28ページ、寄居トピックス。大野元裕埼玉県知事によるふれあい訪問。埼玉療育園を訪問。大野知事が自ら県内各地に赴き、地域の現場を訪問するふれあい訪問が12月1日に行われ、町内の埼玉療育園を視察に訪れました。大野知事は埼玉療育園について、設立当初からの理念や思想を受け継がれているご努力に敬意を表しますと話されました。阪神タイガース原口文仁選手の野球教室開催。たくさんの子どもたちと交流しました。12月24日に寄居運動公園で寄居町出身の原口文仁選手による野球教室が講演会主催で開催されました。会場には町内外の子ども約160人が集まり、原口選手や社会人野球で活躍している選手たちから直接指導を受け、楽しい時間を過ごしました。参加した子どもたちは、原口選手がとてもうまくて勉強になりました。これからも練習を頑張って、原口選手のようにうまくなりたいです、と話してくれました。とどろきりなさんが全国大会出場、日本クラブユース女子サッカーチャレンジカップ、1月6日から14日まで群馬県で開催された全国大会に、ザ・スパクサツ群馬レディースアンダー15所属のとどろきりなさん、寄居中3年が出場しました。とどろきさんはすべての試合に出場され、善戦しましたが、惜しくもグループリーグ敗退となりました。とどろきさんはグループリーグから勝ち上がることができず、悔しい結果となりましたが、全国の舞台に立つことができ、いい経験となりました。高校でもサッカーを続けるので、この経験を生かして頑張りたいです、と話してくれました。高橋信康さんが受賞されました。高齢者叙勲、瑞宝総功章。高橋信康さん、伊勢原は、昭和34年9月に、東松山市立野本小学校に赴任されました。その後、嵐山町立菅谷小学校、同七里中学校、同七里小学校、同志賀小学校で勤務され、平成2年4月に鳩山町立今宿小学校長となり、平成8年3月に町立八形小学校長で退職されるまで36年7ヶ月の長きにわたり学校教育に専念されました。今回の受賞について、昭和34年9月東松山市立野本小学校の教員となり、子どもから信頼される教師を目指して36年7ヶ月教育一筋に歩んでまいりました。この度の受賞もひとえに皆様のおかげでして、心より感謝いたしております、と話してくれました。29ページ、寄居町消防団出初め式開催、一致団結、決意を新たに。1月14日に川瀬味噌グラウンドで消防団出初め式が行われました。当日は冬晴れの空の下、消防団員が一堂に会し、キビキビとした動作で点検を行い、日頃の訓練の成果を披露しました。津久井弘武団長は、町内で火災が増加している。これまで以上に気を引き締めて活動に当たるようにと、団員に向けて話しました。また、峯岸町長は、 災害はいつ起きても不思議ではない。そのためには普段から地域での人間関係を作ることが大切と訓示し、いざという時の共助の体制づくりについて呼びかけました。吉田有香さんが埼玉県知事賞を受賞。埼玉の建設産業ポスター絵画コンクール、一般社団法人埼玉県産業団体連合会主催の第54回埼玉の建設産業ポスター絵画コンクールで、吉田有香さん桜沢賞3年の作品が埼玉県知事賞を受賞しました。吉田さんは埼玉県知事賞を受賞できてびっくりして嬉しかったです。これからも他の賞も取れるように頑張りたいですと話してくれました。常木区が出汁の提灯腰幕を修繕、コミュニティ助成事業を活用。常木区が祭りで使用する出汁の提灯腰幕の修繕を行いました。この修繕は一般財団法人自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源に実施している助成事業で、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を目的としており、町でもその活用促進を図っています。修繕された出汁はより秋祭りなどで披露されます。